皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナッコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もねいただいたレターにお答えしたり、僕自身の日々の気づきや、考えなんかをねお伝えできればと思います。ぜひ最後までお付き合いください。先ほどまでねヒートというトレーニング、高強度インターバルトレーニングとかいう HIIT と書いてね、ヒートっていうトレーニング法があるようなんですけど、 YouTube とかでねよく出てきます。でそれのね中山きんに君とね一緒にやりましょうみたいな動画、よくねやってるんですけど、それをね先ほどやってまして、まあ、ちょっと息は落ち着いてきてるんですけど、若干こうなんていうの、トレーニング後のテンションみたいな感じで、まあもうこのままね収録したろかと思ったんで収録してみることにしました。まあ、運動とかもねやっぱ大事やなと思って、ちょっとねまたお話ししようかなと思います。そのねレターにもお答えしたいですし、僕自身がこうルーティーンとしてね最近ちょっといろいろ整えるためにねちょこちょこやってますので、なんかそんな話もまたね経験踏まえてできればなと思ってますが、自宅でね簡単にできるんでね、僕がさっきやった7分間のトレーニングとかなんですけど、7分でね結構しんどいなーで息上がったりとか、足の筋肉使ったりとかね結構いろいろして、タイパーよくね、運動を鍛えることが、できるし、やった感がね得られるので、気に入ってちょこちょこやってるんですけども、そんなトレーニングをした後の自分でねお送りさせていただきたいと思います。先週で言うとね熊本旅行に行きまして、これ YouTube の動画昨日アップしたところなんですけど、よかったらね見てください。旅のね Vlog っていうので、旅行がね久しぶりやったんですよ。でしかも YouTube でちゃんと撮ってみたいな感じで配信できたのが、なんかね去年の夏ちょろっとね行きはしたんですけど、 YouTube は撮らなくて、もうサクッと行こうかみたいな感じで行ったんですけど、まあそれも、まあ、星を見るという目的で行ったけど星見れずみたいな、旅行で、あんまりこうなんか温泉とかでゆっくりしようかみたいな感じの、旅行ではなく、でも今回はもう温泉旅館に泊まって観光地も巡ってみたいな感じの、もうザ旅行っていうね。まあ、熊本っていうのは、僕のね、友達、まあ、これカウンセリングとかね、そっちの研修とかでも一緒の友達なんですけど、が熊本を追って、まあ、そこ集まろうか、みたいな話があって、で、その流れでね、僕ら夫婦二人で熊本の旅行もしようか、ということで行きました。日本一周してた頃もね、熊本は訪れてて、まあ、阿蘇の方面ですよね。そのあたりをね、車でいろいろ巡ったりして、同じスポットをね、また行ったりしつつ、行ったことのない温泉、黒川温泉っていうねエリアに行ってみたりとかして、楽しみました。まあ、めっちゃねまあめっちゃ良かったんですよね。なんか久々でね、なんか去年その移動はめっちゃ多かったんですけど、なんかその研修とかねなんかそういう感じの旅行じゃなくてね、なんか目的があってやるべきことがあってやってたみたいな感じの、移動とかも多かったんで、もう自分たちのためにね旅行で跳ね伸ばしてみたいなのがもう久々でね、でも温泉もねもうかけ流しの温泉とかに入れたんがもう久しぶりで、まあめちゃくちゃ良かったんです。もう帰りたくないなってね、割と初めては言い過ぎか、普段そこまで思わないですけど、今回ばかりはもう帰りたくないなってめっちゃ思いましたね。もう毎日これが繰り返したらいいのにっていうね、ループしてね、ループは嫌か。まあでも帰りたくないなっていうぐらい。で、まあ、旅館のね、ご飯もすごい美味しくて、なんかね、まあ、とにかく美味しかったんですよ。で、その美味しいもやっぱすごい美味しくて、どんだけ美味しいっていうねって感じなんですけど、美味しいんですよ。そういうなんか美味しい手の込んだ、まあなんか懐石料理みたいなね、その旅館の、夜で出てくるやつみたいなのはもう久々やったし、でそれもやっぱ美味しくて、でなんかねめっちゃ味わえましたね。あー美味しいって、なんかあーうまいなうまいなポイポイポイじゃなくて、 うまーっていうなんかほんまにうまいもん食べて感動した時のあのもううまーっていう感じが、てか熊本旅行全部そうだったんですけど、食べたもん全部美味しくてね、その旅行以外で友達と一緒に過ごしてた時とかもうまーみたいな、教えてもらった居酒屋でなんか豚足のねめっちゃうまいやつとかね、あと熊本の名産らしいんですけどナマコとかもね、なんかめっちゃ美味しかったりとかして、うまーっていうのを味わって、なんかほんまにこう食べてる、今食べてるもんが美味しいなって味わえるのってめっちゃ幸せやなーって思ってね、なんかすごいそれを感じたんですよ。なんかこうそれこそ心理学のね学びの方でも、あの食べんのって大事ですよっていうのも勉強してるんですよね。で、まあ当然っちゃ当然かもしれないですけど、やっぱり大事で食べることってね、でその中でもやっぱちゃんと美味しいって味わえて、その美味しいをみんなとね一緒にいる人と分かち合えてって幸せやんっていうねことをね大事にしてたりもするんですけど、やっぱ大事やなと思って、その美味しいっていうのをちゃんと感じれて、ユミとも一緒にね美味しいね美味しいねつって食べれるのが、あー幸せっていうのをすごい味わえたのがなんか嬉しかったですよね。まあ年明けの放送かな、いつかの放送でちょっといろいろ気持ちがせかせかしてたりとか、まあ去年ねちょっといろいろ詰め込んでやりすぎたのもあって、そのアドレナリンがねいっぱい出てったのもあって、こう気持ちがせかせかしてる感じ、ちょっとどういう言い方したか忘れたんですけど、まあそういうのもありつつ、もっと今ここ味わいたいなって、今のねこのあるっていうこの今目の前にある幸せとかをしっかりこう噛みしめてね、気持ち感じれるようにこう調整していきたいなっていうのを多分年始ぐらいに話してた気がするんですけど、まあ、だいぶねなんかその感じは増してきた、自分の中の幸せ度合いというか、別に前から幸せは幸せなんですけど、なんか幸せやなっていう感じが増している気がするし、旅行とかで美味しいなとか味わえたんも幸せやったし、楽しいなとかね笑えたりとか、あとは7年前前回熊本を来たのが、そことね同じ景色、ああこの前来たねーっていうのね話しながら、時の流れも感じながら、でもこうやってまた一緒にいれるのがいいねーっていうねいやーなんかほんまにね、そういうなんか幸せってあるよなーっていうのをね感じれた旅で、すごい嬉しかったんですよね。あのよかったらね YouTube もね見てください。なんかのんびりね、楽しめる動画になってるかなと思うので、熊本のね観光編と旅館編をねちょっと分けて投稿するようにあのしました。今回観光してる様子の動画がアップされてて、でまた来週ね週末に、旅館編ということでね、旅館もすごい良かったんで、旅館編もアップしようと思うので、まあぜひねあの YouTube を見てもらって、コメントとかもねいただけたら嬉しいです。という感じなんですけども、ああそうね、あの翡翠小太郎さんっていうね方がいらっしゃって、作家の方なんですけど、どういう方かって説明するの難しいな、こう幸せとかをね研究してる方なんですけども、その方の幸せを超えるノートっていう本があって、これまあ手元にねあるんですけども、まあ幸せになる方法、そしてその幸せを超えていく方法っていうのがね、いろんなワークとか、まあワークというかミッションという書き方してるのか、ミッションがねたくさんあって、これをねやっていきましょうっていうのが書いてるような本なんですけど、まあここにもね味わうことって書かれてますね。味わいましょう、なんかこうながら食いとかね、忙しかったらねながら食いしたりとか書き込んで食べたりとか、食べたくないもん食べたりとか、ほんま食べたいもん我慢してこっちでええかとかしたりね、あとはなんかもうとりあえず手取り早く胃に入ったええわ思ってね、何でもええわってコスパよくとかね、カロリー取れたええわとかね、あるいはカロリーを極端に抑えたりとかね、そういうね食べ方したりとかもね、いろいろまあしゃあない、そういうのもしゃあないんですけど、ちゃんと五感をね味わいましょうっていうね、まあそもそもご飯ってね自分の体に取り入れるもんですからね、ご飯で僕らはできてますからね、そのご飯をなんか大事にしたら自分のことも大事にできそうな気はしてきますよね まさにまあそういうことで、その自分の体に入れるもんなんでね、適当にポイポイ掘り込むんじゃなくて、よく味わったりとか、色を楽しんだり盛り付けを楽しんだり、お気に入りの食器のね手触りとかもね確かめながら食べたりとか、あとはこう楽しくねおしゃべりしながら食べてみるもよし、まあ好きなね何かを見ながら食べてもそれはいいとは思うんですけども、あのご飯っていうものにちゃんと注目してみましょうってね、味わってみましょうっていうね時間も大事やなってね思ったりするんですよね。いやだからいかにね身の回りのこと見えてないか感じられてないかですよね。ご飯とかねやっぱりね心に余裕ない時とかあんま味わえなかったりしますもん。やっぱりなんか何食べたっけみたいな、だお昼とかもなんかパパって作ったりしますけど味わってないんですよ。もうご飯バババって食べて終わりみたいな、もう何食べたかとか、食材が何やったかとか、どんな味付けになってとか、もう意識ないんですよね、あんまり。ただ食べただけっていう。まあ家の中もねやっぱそうですよね、心に余裕ない時とかってなんかどっかに現れてたりして、それ見えてないんですよやっぱり。なんか僕がよく思うのは、あの洗面台の鏡がちょっと水飛んだりとかして、やっぱどうしてもこう水垢っていうのかな、なんかこう汚れるじゃないですか、どうしても洗面台の鏡って。綺麗なツルツルの状態でほっといてもそのままキープされるんじゃなくて、なんかどっか跳ねたりとかねするんで、定期的にねやっぱ拭いたりとかしないとね綺麗を保てなかったりするんですけど、そのねなんかいつの間にかその水滴とか水垢みたいなのがなんかついてたりするんですけど、見えてないですよね。てか見えてるけど気にしてないというか、気にもなってないかもしれないですね、その水垢ついてんなみたいなのが。でもああなんか汚れてんなみたいな、水垢ついてんなって言って拭こうって思えた時って心に余裕がある。拭いたから心に余裕ができんのか、心に余裕があるから拭こうって思えんのかちょっと分かんないですけど、意外とねなんか気づいてない、見えてんのに気づいてないってやっぱあるんですよね。だからいかに、まあそうね、だから身の回りの今ある幸せとかにも気づけてないかっていうのをすごい感じるし、まあそんなのね、あの熊本行って、あご飯美味しいなっていうのをなんかめっちゃ感じて嬉しかったと同時に、でもこれがね毎回熊本行って、ちょっとね今回もあの奮発ね、久しぶりの旅行なんでちょっと奮発していきましたよ。毎回奮発してね、ええとこでご飯食べたらね美味しいって思えへんかって言ったらそんなことないわけですよ。昨日もね友達からチキンラーメンもらったんですけどね、チキンラーメン久々やなと思ってね食べたらねめちゃ美味しかったですよ。チキンラーメンってチキンラーメンの味しますよね。あーこれやなと思いながらね食べましたけど、チキンラーメンとかもね美味しいんですよやっぱり。なんかその美味しいってね感じられるのって幸せやなーってね、それは別に特別なことせんでもあるし、今日常にもね目の前にもあるしっていうのをねなんか改めて感じましたよね。まあというわけですよ、あの熊本旅行編のね YouTube もぜひご覧ください。日常の身の回りの幸せをねしっかり感じていきたいなと思った今日この頃でございます。はい、というわけでレターに行きたいと思います。ちょっとね長めのレターになってますが、最後までね読み上げたいと思います。ラジオネーム予定は未定さん、新婚2ヶ月目、予定は未定です。私と夫は同い年28歳で、私は一人っ子、夫は男兄弟の次男です。結婚前別の都道府県に住んでいた私たちは、私が夫の名字に変え、私が夫の住む都道府県に引っ越すことになりました。お正月は今流行りのセパレート帰省ということで、私は自分の実家に、夫は夫の実家に帰省しました。一緒にそれぞれの家には行かなかったということですね。結婚してから特に悩んでいるのは夫を立てること。詳しく言うと、夫が義母、義母というのは私の母、夫から見て義母ということですね。夫が私の母を大切にするよう行動を促すことですが悩んでいること。といっても 夫は私の母に対して思いやりがないというわけではなく、むしろ大切にしたいけど具体的に何をすればいいのかわからない方だと思います。それとはっきり言うならば、知識や自覚がないのかもしれません。嫁をもらった男側であるという自覚が芽生えておらず、自分に義母ができたということも実感していないのではないかと思います。夫の母が夫に何か教えてくれるわけでもなさそうです。夫はどちらかというと棒じゃなくてポーか、ポーっとしているタイプで、家同士の付き合いやこういう昔からの考え方に対して疎く、こちらからこうした方がいいんじゃないというと、ああこんなことも気づけない自分って情けないフェーズに入ってしまい、落ち込んでしばらく戻ってきません。あ、夫さんね、うん、なぜこんなことを書いたかというと、正月帰省した時に私の母から無事入籍したとか家が決まったとかそういうのを実の娘私から聞くのもいいけど、夫くんからも連絡が欲しかった。娘を取られた側から言うと、取られたっていう認識なんや、取られた側から言うと、こちらはぽっかりと穴が開いている状態なのだから、夫くんが実の息子のように連絡をしてきてくれたら私も嬉しい。正月に別れて帰ってくると決めた時も、それでも夫くんからも連絡をして欲しかった。男親は嫁を取られた側の親の気持ちはわからない。あんたにも分かってくれなくてもいいけど、夫から見たら私は義母だし、もう少し義母のことを大切にしようとしてほしい、のようなことを言われたからです。私も入籍した時や家が決まった時には、私から母に連絡しただけで、夫からも連絡を入れるようにと声をかけていませんでしたし、そうした方が義母を大切にできていることになると気づいていませんでした。正月の話の続きですが、母からは別に二人の家庭の話だし、自分たちがしたいようにしたらいいけど、あんた私ははっきり言わないとわからないと思うから言わなくてもいいところまで説明した、まあ私の気持ちなんて分かってもらえなくてもいいけど、と言われたのでショックを受けつつ、結局どうしたらいいのだと混乱しています。確かに後で言いますけど、分かってくれなくてもいいけどって言い張るんですね、お母さんは。でもめちゃくちゃ分かってほしそうですね。うん。なぜこんなにショックなのか考えたときに、1、母に夫の行動を否定されたように感じた。2、嫁として夫を立てる行動ができなかった。3、母の言いたいことを理解できず、もっと詳しく説明してほしいと聞き返した結果、分からないならもういい。あなたはそうやってすぐに答えを求めようとする、想像力がない、本でも読めと逆に怒られてしまったそうやったんやの3つが浮かびました。結局何が言いたいのか分からなくなってきて申し訳ないのですが、私自身は1、分かってもらえなくてもいいというけれども、聞いたからには母の考え願いを叶えた方がいいのではという思いと、2、情けないフェーズに入らないように気をつけつつ夫に変化を促さなければならないという2つの思いが生まれた気がします。これからどうしようと考えますが、今は否定されたことが辛く混乱していて何も考えられません。私と母の関係が少しぎこちないのもあり、母の言うことに大きく影響されているような気もしていますが、こんなぐちゃぐちゃな文章で申し訳ないです。読んでくださっただけでもありがたいです。率直な感想だけでも聞かせていただきたいです。もし可能であれば、自分や母、夫の思いを理解し、周りも納得できるような答えを見つけるためのヒントなどいただけないでしょうか。はい、予定は未定さん、ありがとうございます。ぐちゃぐちゃな文章で申し訳ないですなんてことはないです。もうこんだけ一生懸命書いてくださってね、ありがとうございます。書きながらもね、ご自身の気持ちとか整理できたあの時間にもなったんじゃないかなっていうのをね、想像します。一つね、予定は未定さんのお気持ちが書かれているのはショックっていうことですよね。お母さんから、言われた時にショックだった。ショックで否定された、母からね、否定されたことが辛く混乱していて何も考えられませんっていうね、状態なんですよね。何も考えられませんっていう状態なのに、こんだけ考えようとしている予定は未定さんはもう、なんか真面目だなというか、優しいなというか、お母さんのことも、夫さんのことも大事にされてるんだなっていうのをね、 すごくね感じさせてもらいました。でしかもねその真面目と言いますか優しいと言いますか、誠実と言いますかそんなね性格やったりこう態度が現れていらっしゃるのか、もし可能であれば自分や母夫の思いを理解し周りも納得できるような答えを見つけるためのヒントなどいただけないでしょうかということで、もう全方位大切にしてね、もう自分も母も夫も思い理解して大切にして、もう周りも納得できるっていうのはこの自分母夫以外の周りも含まれてるのかな、もう全部納得してもうこれがベストですっていうね答えを探そうとされてて、もうその思いはもう素敵だなって思うんですけど、もう考えられないよっていう状態なんで今予定は未定さんはね、まずもうちょっとそのショックっていうところからスタートしましょう。解決していきたいですよ、解決していきたいんですけど、もうお母さんからこんだけ、これはもうね僕のねもう感じたこともそのまま言いますよ、お母さんからこんだけねこう否定されてショックなわけですよ。でショックなんだからもうショックですよショックだからショックですよ、ショックですよ。そんな言われてもね知らんがなって僕は思っちゃいますけどね、これは僕の場合ですけどね。っていうか私挟まんといてって感じもしますしね、そんだけ夫なんか私を大事にしててなんか言いたいというか分かってほしいんやったら自分で夫に言ってみたいななんで私になんかいろいろさせようとすんのみたいな、で夫もなんでそれお母さんの気持ち分かってる前提なんていうのもなんか分かんないですし、なんでって、思いますけどね。っていうかそうなんだ、これねなんか分かんないですよ、ほんまにね考え方って人それぞれで、自分が当たり前やと思ってることって人からすると全然当たり前じゃないことっていっぱいあると思ってて、例えばね例えばの事例なんですけど、僕もだから結婚してる身ですよ。で僕の渡辺の名字に由美はなってもらいましたし、まあ、そういう意味では予定は未定さんと状況は似てるのかもしれないですけど、あんまり僕からねお母さんになんかこうしますみたいな、正月はこうさせていただきますとかそんな連絡しないですけどね、連絡先は知ってますしやり取りすることもあるはあるんですけど、あんまりこうだやっぱりこうコミュニケーションはそれぞれの親はそれぞれがコミュニケーションを取ることがうちは多いですけどね、あんまりこう直接義母義理の家族に連絡するっていうことはないですかね。なんか食事行くとかね、なんかそういうことはあったりしますけど、連絡するとかないかな。で多分ねそれでユミのお母さんはあんまりこうなんか寂しい、ライキさんからもっと連絡欲しい、聞いてみたら意外とあんのかな。でも そういうのを言われたこともなければユミが言われたこともないし、で多分それはないと思うんですよね。その定期的にね会ったりとかご飯行ったりとかは嬉しいなって思ってくれてると思うんですけど、なんかこう節目節目でね連絡くれとかね、まあそういうことはね多分思ってないと思うし、思ってるんやったら言ってほしいですよ。だって分かんないですから、どうやったら大切にされてると感じるのかって。僕はねというかそのまあ自分の話にあえてしますけど、僕は別にユミのお母さんのこと大切やし大事にしているけど、それでもし連絡とかが、もうちょっと定期的に欲しいとか、何かねこういうことこれからやりますとか正月はこうしますとかなんかこう引っ越しますとかそういうね節目節目の連絡を直接ねユミからじゃなくて大輝さんからも聞きたいんやって、それでね聞けたら嬉しいし大事にされてるって感じるんやってことであれば、それをそのまま言ってもらわないと、あお母さんはそうやって僕から直接連絡もらうことでそういう風に感じて安心したり嬉しかったりするんですねって、じゃあしますねってなるかもしれんし、いやそれはしたくないですかもしれないですけど、まあとにかく言ってもらわないと分かんないですよね。だからなんかそのお母さんの今の状態が なんかあんたにも分かってくれなくてもいいけどって言いながら、こうして欲しかった、ああして欲しかったってこう言われてるわけじゃないですか。ってことはやっぱ分かってほしいし大事にしてほしいが本音やと思うんですけど、それをこう予定は未定さん、その夫が義理のお母さんに連絡しないのと同じように、そのお母さんはその夫にね、実の息子のようにって言うんやったら、義理のそのお母さん、予定は未定さんのお母さんが実の息子のように接してあげたらいいのになーって僕は思うんですよね、まあ、正直ね。実の息子のように扱ったら多分夫も実のお母さんのように慕ってくれるんじゃないでしょうかってね思いますけど、それは本人には言わないです。うん、本人にはこの段階では言わないし、直接相談いただいたわけじゃないので、お母さんのことはこれぐらいにしますけど、でもそういうふうに僕には見えますよね。そんだけ大事にしてほしいんやったら、じゃあお母さんが夫のことをまず大事にしていったらどうですかってね。なんかそれが人間関係じゃないかなって、一つの形じゃないかなって思ったりもするんでね。うん、まあだからその察してほしいなっていう状況、それを実の娘である予定は未定さんにこうして欲しかった、ああして欲しかったっていうのを言われてる状況で、そりゃしんどいと思いますよ。そんなね、間にこう立たされて、夫も大事やしお母さんも大事やし、私どうしたらええねんってね、ショックやし否定されたようにもね感じて嫌ですよ、そら。うん、でまあどうしたらいいかってね、ちょっとアドバイス的なことを考えてもいいんですけど、まあでも予定は未定さんにね今かけたい言葉は、もう気にせんでってなんか言ってあげたい。もうかまへんかまへんですじゃあどうしたらええねんっていうね感じかもしんないですけど、まあもうそれももうかまへん、大丈夫です、大丈夫ですというか、予定は未定さんがなんていうかな、そのそこまでもうショック受けてもう混乱して何も考えられへんねんから、もう考えんでいいと思う、大丈夫です。これはお母さんの問題でもあるし、夫の問題でもあるかもしれないし、予定は未定さんの問題でもあるかもしれないですけど、全部がなんか私次第やって感じにはね考えなくてもいいかなって思います。そこまで背負わなくてもいいと思うんでね。うん、もうかまへんっていうね、かまへんっていう、知らん、私知らんそんなんっていうところに一回立ってみてほしいなって思いました。一回そこまで振り切ってから、まあじゃあちょっとお母さんの話ももうちょっと聞いたろかとかね、うん、夫もなんかどうしたいかもうちょっと聞いてみようかとかね、そういう気持ちになってからでいいんじゃないですかね。今はねもう知りまへんそんなん、私もうそんなん言われても困りますってそんな感じで一旦はいいんじゃないかなって思います。よく頑張ってると思いますよ。はい、以上です。レターありがとうございました。はい、というわけで今回の放送は以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルへのレター引き続き募集しておりますので、ご相談ご質問なんでも大丈夫です。ぜひお気軽にお寄せください。はい、ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。